しゅんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は5月11日土曜日、早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース、まず一つ目はこちらから。日経新聞から、中国 EV 南米で台頭、1から4月、ブラジル販売8倍、米欧警戒で流入、トヨタはハイブリッド投資。読みます。中国がEV やプラグインハイブリッド車を武器に中南米市場で存在感を増している。2024年1から4月のブラジルの新車販売台数のうち、中国車が前年同期に比べ8倍に増えた。欧米が安価な中国 EV の流入に警戒を強める中、中国の経済的な結びつきを深める中南米が格好の輸出先になっている。ということで、1位が、まあどれぐらい増えてるかというと、まあおそらくでも大したことはないというか、まあまだわからないですけどね、これ出始めが。というのも、2022年、これが3万4000台とか、2位が BYD、1位はチェリーっていう会社。ちょっとこれ聞いたことないですけどね。で、3位がグレートウォール、まあ頂上汽車とかっていう会社です。頂上っていうのは長いお城。なのでグレートウォールかな。この万里の頂上をイメージしてしまいますけどね。そんな感じかな。これは2位は BYD。これは2022年は50台未満しか売ってなかったんですけど、50台売ってるって誰が買うんだっていう、どうやって運んだんだみたいな、そんなお話ではありますけど、で、2023年になって17,700台。そっからさらに増やしてるっていうことですよね。これは冒頭でもあったように8倍かな。1から3ね、今年の1から3月期8倍に増やしてきてますよということで、要は安く売ってるので、アメリカとヨーロッパ、去年の秋ぐらいからかな、なんか潮目が変わった感じがするんですよね。EV に対して。EV というと特に中国なので、で、なんか、パタッと風が止まったというかね、まあさっきも言いました、潮目が変わったというかね、そんな感じですよ。今年に入ってからも増えてる。で、去年も EV とハイブリッド、プラグインハイブリッドも、まあほぼ倍増ぐらいになってますよ。去年ですよね、日本が輸出、自動車の輸出で中国に抜かれましたよ、国としてね。初めて抜かれたっていうことなんで、まあ EV だけじゃなくてハイブリッドもやってるっていうのがちょっと不気味ではありますよ。ただし、ブラジルも今年に入ってからかな、輸入関税引き上げてるんで、EV に対する。これ中国から輸入する EV に対してもっていうことですから、このためにまあ中国のこの自動車 EV メーカーもブラジルに工場を作りますよ。これは BYD かな。まあでも日本のメーカーもトヨタとかもね、ブラジルに自動車の工場ですよね。これも作っていくということなんで、中国もブラジルに結構積極投資して工場を建ててますけど、トヨタなんかも負けずとやってきてるっていう、この中国の EV 絡みと、もう一つはアメリカ、これも合わせて言っときましょう。アメリカも中国の EV に追加関税ですよ。これも日経新聞、これは現地報道というか、まあまだ表明してないですけどね、バイデン大統領の方が近々にも表明ということで、これは通商法301条に基づく措置ということですね。で、中国製の EV とか太陽光パネル、過剰生産とかダンピングってね、もう不当に安く売ってるっていうことですよ。これで追加関税ということですよ。ということは日本も大丈夫ですか？この中国製の太陽光パネルだらけですけど、これダンピングどころの話じゃないかもしれないんで、ひょっとしたら奴隷労働とかっていうお話が出てくるので、屋根に太陽光のパネルを載せるのを条例としてやろうとしてる東京は大丈夫ですか？これはほぼ中国製ですよね。で、このアメリカの中国 EV に対する追加関税、これは1台あたり2万ドルってなってるんで、大体これ300万ぐらいですよ。300万超えるかな、今のレートだと。これはまだ案として出されてるっていうことですけど、まあわからないですけどね、まだ表明されてるわけではないので。でもいよいよこの風当たりは厳しくなってきたっていうことですよ。で、今のところの正解はハイブリッドじゃないかなと言われてて、で、各国のタクシー会社がトヨタのプリウスなんですよ。これの採用が多い。タクシー会社ですから、もう過酷な使われ方するんで、うん、やっぱりトヨタだよねっていうような、こんな感じになってるみたいですけどね、今のところはそうなってますよ。これ、ホンダの話はここには出てこないですけど、ホンダもなんか EV の方に全売りしたいみたいな感じになってきてるので、最近ですよ。これ、ホンダ大丈夫ですかねと思いながら、次のニュース行ってみましょう。 まあ、次のニュースもちょっと自動車絡みなんですけど、次のニュースはオートカージャパン、なぜ好調、マツダ過去最高売上達成、鍵を握るラージ商品群、待望の次期型 CX-5 はいかに。 CX-5 ってちょっと大きめの車があるのかな。ちょっと読みましょう。マツダの業績が好調だ。2023年度、これは2023年4月からこの間までですよ、3月までの売上高は過去最高ですからね。4兆8000億円以上、北米市場での販売も初めて50万台を超えるなど、明るい情報が並ぶ。5月10日にマツダの広島本社で開かれた決算説明会で、好調の背景としてコロナ禍から脱し、ラージ商品群を投入したことが挙げられると説明した。物流面では混乱が続くが、販売面では収益力の高い上級モデルを中心に支持を集め、成長につながったようだ。ということで、マツダさん、なんか元気が良さそうで良かったですね。自分はマツダの車って乗ったことない、運転したことはないけど、まあまあ良さそうですよね。車はね、ずっと昔ですけど、買うとき検討したことありますよ、マツダ。これやっぱりね、他の日本車メーカーから比べるとありますよね。トヨタとかホンダとか、マツダの車なんか安かったんですよ。1から2割ぐらい安くて、まあ品質も悪くなさそうだし、まあいいんじゃないっていう感じだったんですけど、まあ結局マツダ車は乗らなかったんですけど、でも良かったですね。で、マツダというと我々からするとデミオのイメージですよ。ちょっと小さめで燃費がまあまあというか、めちゃくちゃ良くて、そういうイメージですけど、この場合売れてるのは大きめの車、 CX-5 って乗ってますけど、まあ、SUV みたいな形の車かな、これが売れてますよ。で、他にも上位モデルで CX60 とか70とか80、90、4車種か、全部 CX 付いてますよ、頭にね。後輪駆動かの採用とマルチパワートレイン戦略とか、後輪駆動、まあまあ珍しいかもしれないですよね。で、これは特にアメリカとかで売れてる、大きめの車なんでね、日本よりもアメリカの方で好まれてるっていう感じのようですよ。で、そしてマツダとしては EV もやってくるのかな。2027年に EV 投入予定ということになってますよ。ただし、まあ、前半部分のニュースで、一発目のニュースで言ったように、EV、中国が強いですけど、まあ、アメリカでも関税が高い。300万円の関税かけられたら売れるんかっていうお話になってくるんでね。これ、日本ももし、日本というか、マツダももし EV とかやった時に、どうなのかなっていうことですよ。とりあえずね、アメリカで作らないとダメなんですよ。これは関税かけられますから。メキシコでもアウトですよ。テスラはセーフ。テスラはメキシコ工場を持ってて、そっからの輸入は一応北米の資本ということで大丈夫みたいですけど、まあ他の国の会社が北米というかアメリカの中で作ったら OK かな。よそで作ってアメリカに輸出したら、やっぱり中国の EV のように関税かけられますよ。あそこまで高い関税になるかどうかっていうのはありますけどね。まあ、あとはマツダはディーゼルエンジンとかもやってんのかな。なので、いろいろ、まあ我々の世代からすると、ロータリーエンジンとかマツダというとね、あとロードスターとか、あれもマツダで良かったですかね。そんなイメージです。ちょっと独自路線というかね、まあテクニカルなイメージを抱くんですけど、今やディーゼルエンジンもやってるし、他にもハイブリッド車も一応手掛けてんのかな。あのプリウスみたいなガチガチのハイブリッドじゃなくて、ライトな感じのハイブリッド、これでもう頑張っていただけたらと。まあそこの良さはやっぱりあんまり高くならずに済むっていうことかな、バッテリー代ね、特に、まあ、ということなんで、マツダさんも頑張ってもらうと、日本国内の自動車メーカーの競争も激しくなって、結局我々にもメリットがあるんじゃないかな、ということで最後のニュース行ってみましょう。最後のニュースは日経新聞から、ネット証券手数料ゼロでも増益、主要5社前期純利益 2.5 倍、信用取引や FX が貢献。読みます。主要ネット証券5社の2024年3月期決算が10日出揃った。純利益の合計は1492億円となり、前期比 2.5 倍に増えた。大手2社が手数料を無料にし、売買手数料収入には下押し圧力がかかるが、信用取引の手数料増加や外国為替証拠金取引、まあ、これは FX かな、などでの増収が業績を押し上げた。ということで、 SBI が10日発表、これが24年3月期の連結決算は、純利益が 2.5 倍、872億円、売上高は 1兆2105億円と初の1兆円超えですよ。これはまあすごいな、まあまあすごいなっていう感じですよ。まあすごいなとは言いましたけど、SBI ホールディングス全体、 SBI 証券だと24年3月期は 14% 増ですけど、純利益ね、これが473億円、これもでも過去最高。手数料はゼロにしたけどねっていう感じですよ。手数料ゼロっていうのは国内株の取引ですよ。で、北尾会長かな、これはもう価格を破壊、徹底的に分かってるんで、あの北尾さんとかっていうのは分かってるというかよく言ってるんで、これ1位になったものがもう総取りだというのをよく言ってますよね。なんかなので徹底的にやりますせと、楽天も叩き潰しますせと。まあでもね、これまだ楽天もそうですし、他にもマネックスとか松井とかカブコム、このあたりがあるからいいんですよ。もしこれ消え去ったらもう SBI 証券の思うがままになってしまうので、これ楽天とかね、マネックス頑張ってくださいね。マネックスは NTT の傘下に下りましたよね。で、この記事の中に四半期純利益っていうグラフが載ってますけど、大体感覚的に楽天と SBI、あ、この2社が載ってるんですけど、感覚的に SBI が楽天の2倍から3倍ぐらい四半期の純利益各推移なんですけどね、22年からの。まあ、それぐらい上げてる。これは SBI やっぱり強いかな、ということですよ。ただし、この記事ではないですけど、新NISAの口座開設数、楽天多かったんで、一番かな、ネット証券の中では。なので、こっからの巻き返し、頑張ってくださいね、楽天さん、っていう感じですね。さっきも言いましたけど、これ、SBI の独壇場になってしまったら、もう好き勝手できるので、まあ、そうはならないですけど、今、各社頑張ってますけどね。この、やっぱりネット証券の中では、まあ、さっきも言いました、カブコムもあるし、松井もあるし、マネックスもありますけど、SBI と楽天がやっぱり抜けてる感じですよ。国内株の手数料無料もこの2社だけなんで。まあ手数料無料になったらね、こう、NISAだけじゃなくて他のも寄ってきますよね。寄ってくるっていうか、他のまあデイトレしても1円抜いたらいいわけですよ、結局。信用取引でやって、1万株で1円抜けばいいわけですよ。とかってね、やり方もできますけど、まあそれを求める人も集まってくるかな。新NISAの人たちも、我々も含めてね、集まってくる。っていうことですよ。で、他にも FX もやってますからね、今なんかポチッとやるとすぐ FX、できるようになってますよね。ついでにちょっとチェックしとこうか。できますよね。他にもいろいろできますよ。まあもともと自分がやってたね、あの先物オプションの世界もありますよ。前はね、先物オプション1枚1000円とかしてましたから、手数料今いくらだっていうぐらい安いですよ。しかもミニもできてるし、100分の1のなんとかっていうのもできてるし、あとオプションも普通のオプションですよね。日経平均のオプション。さっきの先物って言ったら日経平均先物ですよ。オプションもなんか10分の1のとかありますよね。まあまあ、いろいろできますよ。これ面白いですよ。しかもまあ、土日割れですけど、平日はもう明け方ぐらいまで取引できるんで、あの日経平均の先物オプションですよ。あと FX もやってたら、これはもう面白いかな。あんまりでもやりすぎるとね、ギャンブル依存症みたいになって、あの、丸々容疑者みたいになったらダメですからね。まあ、こういうデリバティブも個人がかなり身近になってきたかなっていうことなんですけど、まあ、オプションの売り立ては一番怖いんでご注意ください。どの売り立てをしてとかって、まあ、ちょっと専門的なお話になりますけど、これは家がなくなるような取引もありますから、間違えてポチッと押してしまって、間違えて取引をして、で、寝ちゃったみたいな、起きてしまったらとんでもないことになってるぞっていうのはある世界なんで、まあ、十分ご注意いただけたらということで、じゃあ本日も終わっていってみましょう。本日もご清聴どうもありがとうございました。